発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク。この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。はい、今日早速なんですけど、メール読んでもいいですか？
はい、
はい、あの前回発酵ニュージェネレーションの話でマリコージちゃんっていたの覚えてます？
うんうんうん、
高校生で発酵が好きっていう、このなんとお母さんからメールが来たので。
あ、本当に
読みたいと思います。
あ、嬉しいね。
いや、嬉しいですよね。
はい、どんな内容？
はい、じゃあ読みます。発酵生活家族しています。毎日ぬか床を混ぜる日々のマリコージ母です。娘と一緒にコージートーク楽しみにしています。前回の放送で一度廃業したビール工場を再生という話ですが、実は同じ町内で廃業した酒蔵があり、なんとかしてみたいと主人に訴えたマリコージ母です。酒蔵を復活させることなど、そう簡単なことではないことは十分に分かっています。ましてや我が家のものではないわけですし、でも来年の春から別府大学の発酵食品学科で勉強する娘に、数年後には何とかできないものかと母の夢は果てしないのです。もし話が進んだら平久さんにデザインを頼もうと、親子の夢は大きいのです。
うん、すごいね。
すごい親子ですね。
うん、発酵親子だよこれ。
うん、発酵親子本当出ていただきたいです ね、
ね、
うん、
ね、母子で出てほしい ね、 ちょっとね。
夏休みまで続いてたら呼ぼう。
そうだね。う
ん、たまりこうじちゃんもね、うん、大学に行くみたいだから、多分、うん、夏にね。
そうだね。
分かった。別府行けばいいんだよ
僕たちは。
あれなんか前沖縄行こうって言ってませんでした？
うんうん、だんだん上がってくる。
でも、うん、そっちの方に呼ばれてるってことですかね。
そうですね、なんか南に呼ばれてるね。
はい、寒いしね最近。
いやでも本当マリコージさん親子さん、ありがとうございました。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
って、あの高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ、0553-323-3343に電話してみるじゃん。スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
日本各地の
手前味噌トーク、
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は、食育が熱い。
あのさ、ゴミ醤油はさ、
はい、
多分今、うん、日本でトップクラスに食育やりまくってるよね。
まあ、トップクラスではないですけど、
まあ、踊りを混ぜたので言えばトップクラス。
そうですね、ダンス部門だとトップクラスだと思います。う
ん
う
ん
う
ん、じゃあ今日はそのゴミ醤油のさ、食育の取り組みと、そこのどんなこと感じてるか聞かせてよ。
はい、うんうんうん、じゃあ兄、最近の話を。
とりあえず最近こう広がってるなっていうのはすごく感じていて、先週メール来たんですけど、ちょうど去年発酵弟と発酵兄で滋賀の高島市にダンス踊りに行ったじゃないですか。
行ったね。
うん、
で味噌のこういう活動してますっていうのを見た市議会議員のおばちゃんが、うん、わざわざ山梨まで見に来たんですよ、
うん、
味噌作りの現場を、
うん、
そしたら地元でもやりたいってなって、今年ついに1年経って味噌作りが行われたんですよ、幼稚園で。
あ、そうで寄ってきたの。すごいじゃん。
あ、で、行ってないんですよ。その、なんていう、資料だけ行ってて、うん、で、地元の工事屋さんがやってるんで。
あ、そうです、いいじゃん。
本当に僕らが理想としてた形が、 飛び火して、でやっぱ営業って行くの大変じゃないですか、時間作ったりとか、うん、でもそういうの意味あるんだなと思って、だからワークショップした後にメールもらったり注文もらったりとか、なんか後々アクションがあるんで、ちょっと今週はねいい感じで始まってるんですよね。
いや誰一人知らないとこまで、知らないとこにさ踊り行ってよかったね、うん、ダンサーでもないのにね。
そうダンサーでもないのに、でやっぱ歌が秀逸で、うん、もう麹屋さん歌の歌詞から説明してたから。
あ、なるほどね。
歌の歌詞にプラスこう補足を加えて説明してる
っていう、手前味噌の歌で、うん、ってことですよね。
で子供園児たちが、まあ、踊ってなかったんだけど全員合唱できる、
うんうん、
そうすることによってやっぱ作り方も覚えれるし、
うん、
なんかすごいなと、
うん、
あとちょうど、先々週ぐらいに行った川口湖の船津小学校、
船津小学校です。
そこもすごく食育に力入れてて、全校生徒はねこのご時世珍しく600人もいるんですよ、
う
ん、
お結構いるね。
そう3クラスとか4クラスとか生徒がいる大きい学校で、
でなんか発酵のことを知ろうっていう時間作ってくれて、でも全校生で今度そこは麹の歌をダンスして、
うんうん、そう
600人でやったの。
600人で麹の歌のダンスを踊りました。
600人でやったの。
600人でやりました。で、
すごい
っ
す
ね、麹の歌って麹もこもこ麹もこもこっていう歌詞なんですけど、うん、なんでもこもこなんだとか、なんでチョキチョキなんだっていう歌詞のこう説明をしながらこう踊りも教えて、
うん、
なんかみんなでちょっとこう麹って何か意味が分かるようになって踊るので、なんかすごい異様な盛り上がり で、う
ん、でそこの小学校すごく力入れてるなと思ったら、うん、給食にちゃんとその麹使ったデザートを出したりとか、
あすごいじゃん、
そう
発酵にまつわる料理を入れたりとかしてくれるから、
うん
うん、すごくその体動かすし実際食べるし記憶に残る
教育、うん、多分本当五感全部で発酵を勉強してくれたんじゃないかなっていうのは思って、うんうんうんうん、結構感動しました。そう
そう、最近思ってきたのはなんかやっぱ続けてきたことって時間かかるけど、
うん、
広がるなと思って、
うん、
やっぱりこう発酵ってさ理屈では理解できる部分って少ないじゃない、
うん、
だから体が動かしたりとか食べたりその感覚を使わないと本当の意味で分かったっていうのは難しいからさ、
うん、
だからこう、まあ、僕たちが作ってるプログラムが、
うん、
そこら辺の五感使うっていうところで、まあ、たまたまだと思うけどよかったんだろうね、
うん、ほんとたまたまだと思います。やっぱ分かりやすくて楽しいっていう、なんか今まで発酵でそういう切り口がなかっただけだと思って、本当そこにただ合致したっていうだけで全然そこまで狙ってなかったじゃないですか、
うん、やってないよ。やりたいからやってたって話じゃないかね、
うんうん、だいぶ手前味噌ですけど、うん、このラジオも実際僕はそう思っていて、
うん、
味噌屋と発酵デザイナーがラジオやって楽しそうにやってるっていうのも結構新しい取り組みだし、
うん、
これもなんか僕飛び火するんじゃないかなと、
ね、
うん、
あ今回これ年内最後の放送ですよ。
そう
な
の、うん、あそうですか。
そういやでも本当1年前にこういう風に番組やってるなんて思わなかったじゃないですか。だから1年後とかまた楽しみですよね、
うん、
なんかまあ何やってるんですかね、
うん、なんかさそのさ最初の話に戻るけどさ、その滋賀のやつは、
うんうんうん、
地元の麹屋さんがやってくれたんでしょ。
そうい
いよね、
すごいいいんだよね。僕らがだから次やるところって元の味噌作り教室やってるけど、
うん、
広がらないとか、何かちょっとこう人手が足りないとか、なんかそういうお悩み相談聞けて、
うん、
ちょっとなんかアドバイスじゃないけど、
うんうん、
こうするといいですよとか、あの行政のこういうところに聞きに行けばとかっていうなんかアドバイスっていうよりもなんか一緒に考えるみたいなことができるとより広がりますよね、うんうん、
やっぱさその食育ってまあ教育じゃない、
うん
うんうん、
教育ってさやっぱり囲い込むことよりもシェアすることじゃない、
うんうんうん、
だからその世代超えたり地域超えたり立場超えて、うん、みんなであのいいと思うことはシェアしてでお互いに学びましょうっていうことだと思うんだよね、
うんうんうんうん、
だから、まあ、発酵って僕はもともとそういう文化あの、うんうんうん、囲い込んでうちの技術でこうっていうよりは、まあ、あの名もなきお父さんとかお母さんたちが作ったお味噌とかね、
うん、
お酒っていうのをみんなでシェアしましょうっていう文化だと思うから、ある意味ね今のその発酵の食育文化が盛り上がってるっていうのは原点回帰だよね。
確かにそうですよね、囲い込まないって本当発酵も教育も、うん、
だからさ、やっぱりこう僕は結構平等 の、うん、あの理念がすごい大事だと思っていて、かっこいい子になるとどうしてもスタート地点に差がついちゃうからさ、みんな同じところからあの自由にやる気があったら、あのマリコージちゃんみたいにね学ん で、
うんうん、
でそこで新しいものを見つけて、でそれで好きっていう、こう熱意がさ周りを巻き込ん で周りもまた変わっていくっていう形で進んでいくといいなと思うんだけどね。
年末にこういい話で締めくくれたね。
うん、
うん
うん、
そうですね。じゃあなんか次は新年1回目はまた目標とか話しましょうかね。
そうだね、ちょっと発行的抱負をね、
発行的抱負、
うん、
次回はね、
うん、
そうだね、
うん、
だなんか今年はきっとあのあれだね、僕たちにとってはその種まきというかなんかが育っていった年だったんだろうね。
発酵のスターターみたいな、麹菌みたいな、
そう麹菌とか酵母みたいな感じだったね。
うん、いやなんか年内最後の放送も手前味噌ですね。
あ、そうね。まだ手前味噌の話してるみたいな、はい、すいません本当に。
いや本当すいません、うん、来年も引き続き手前味噌に醸していきましょうね、
うん
う
んうんうん、
はい、ということで日本各地の手前味噌トークでした。
1964年に天与の美味さんが誕生し50年、山梨仕込みのお醤油と鰹節からしっかり出汁を取りました。濃縮5倍の出汁つゆは麺つゆ煮物炒め物とどんな料理にも使える地元の味、変わらぬ味をこれからも。
天与の美味さん。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。はい、
今日も手前味噌な話ですいません本当に。い
や本当にこう、うん、結構な手前味噌でしたよ今日は。
あ本当に、うん、申し訳ない、
自画自賛だったね、
うん、来年は
でもしょうがない、広がってんだもん。
なんか
強気、
うん、なんか嫌な、ね、嫌な感じでしたね今ね。
嫌な感じ、
今顎こすりながらしかもなんか喋ってて、ちょっと嫌な感じですよね。
あれ僕からいい、はい、そしたらさ、あの来年はさ、
うん、
あのぜひあの、はい、日本各地の醸造家さんここに来てもらいたいね。
あ
でまた手前味噌語ってほしいよね。
そうですね、
味噌メーカー来ても面白いし、
うんうんうん、他の味噌さん来てほしいね、うん、ぜひね、うん、
ぜひ来てください。
はい、
はいはい、次の次回の放送はなんと1月2日です。
あ、お正月だよ。
お正月です。なんとですね、日中は箱根駅伝を放送していて、はい、その夕方、まあ、いつも通り4時半から放送するそうなんですけど、はいはい、なんか YBS さんの番組でいつもの番組生放送とかお休みで、うん、唯一私たちの番組だけ流れるそうなので、う
ん、めでたいね。
いやめでたいですよね。
じゃあ新年から頑張ろう。
はい、頑張りましょう。
放送語ろう。
はい、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から飛ぶことができます。はい、ということで少し早いですが、うん、皆さん良いお年を、
良いお年を
お過ごしください。はい、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌です
いません。
また来年。
発酵兄弟のコージートーク。この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。